一咕噜拍阿的样，一打刚阿娃，乌红色阿裤的，吉拉阿当克，卡木伊玛乌西的卡，阿呀伊古西内。
イランカラプテ、おはようございます。2015年8月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第172回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FM いい庭では録音により、毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。スタジオのあるこちら北海道二風谷にも連日暑い日が続いていましたが、2、3日前から少し気温が下がってきました。リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で8月はシニヨラと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は独自取材記事、大盛況博物館巡りバス遠足。7月26日今年度の博物館巡りバス遠足が行われました。これは二風谷アイヌ文化博物館と二風谷アイヌ語教室の共催による催しで、今年で27回を迎えます。毎年人気の催しで、今年度も61名の申し込みがあり、2台のバスで行くこととなりました。朝にビラトリ町を出発し、道内各地のおよそ3つの施設を巡って、夕方には帰ってくるという強行日程ですが、事務局を務める茅野智子さんは、じっくり見ることも大事だけど、この遠足はなかなか普段行かない場所や施設に目を向けるきっかけ作りになれば、と話しています。さて、今年度の遠足では、今年の4月にリニューアルオープンしたばかりの北海道博物館と三笠市博物館、アルテピアッツァビバイを訪問しました。開拓記念館から名前を改めた北海道博物館は、北海道を東アジアの文化交流の交差点と見る視点で展示も一新。足を踏み入れた途端、そこで向かい合う南の象ナウマン象と北の象マンモス象の骨格標本がその理念を示してくれます。またマンモス象はその下をくぐれるようになっており、子どもたちにも大人気でした。北海道市の展示室やアイヌ文化の展示室では、現代につながるアイヌの歴史性、連続性を大事にしたという展示が目を引き、ある家族5世代の話を史実を絡めた物語で構成する試みが、今もアイヌっているの?という疑問に対する一つの答えを提示しています。また、伝統工芸品もポイントを絞って展示され、いつ、どこの、がわかるようになっています。地元の工芸家の展示もあり、こちらは年配の参加者が興味深そうに見ていました。三笠市博物館は、大きなアンモナイトがたくさん床から林立している迫力のある展示が見どころです。子どもたちも大喜びでアンモナイトを撫でたり、帰りがけにミュージアムショップで化石を買い求める子もいました。アルテピアッツァビバイは、世界的に有名な彫刻家、安田寛の野外美術館です。残念ながら雨の中となってしまい、彫刻に寝転がったり、座ってみたりという親しみ方はできませんでしたが、緑の草の中に佇む一つ一つの彫刻をじっくりと味わうことができたようです。珍しく雨となってしまったバス遠足でしたが、それぞれが思い思いに3つの施設を楽しんでいた遠足でした。それでは参加者のお一人に感想を伺ってみます。今回のバス遠足で一番面白かったなと思う場所はどこですか？
北海道博物館かな。
あ、新しくできたとこですね、うん、何に一番興味惹かれましたか？
やっぱり結構アイヌのことで結構多かったから、うん、まあ私も堀もやってるので、うん、そういう関係もちょっと いろいろ見れてよかったなと思って。
なるほど。目を引く彫り物とかありました？
うん、ありましたね、うん。
どなたのとか、どんな道具とか覚えてます？
うん、いや、いろいろあったからね。うん、まあ、その、うん、一つ一つのものが、ちょっと、やっぱりいいものがあったね。
うん、あ、やっぱプロの目から見てもいいものだなと思うものが並んでる感じです。うん、
あったね。
ありがとうございました。来年は果たしてどこへ連れて行ってくれるのでしょう。ぜひリスナーの皆さんもご参加ください。本日2つ目の記事は7月24日付北海道新聞より、ふるさとのホタル記憶に放流10年明日から鑑賞会。ビラトリ町内でホタルの飼育や放流に取り組んでいる有志団体ビラトリホタルの会は、7月25日から8月3日までビラトリ町本町の親水公園で恒例のホタルの鑑賞会を行う。今年は放流活動を始めて10年目の節目、平村会長は子どもたちに自然の豊かさを感じてもらいたいと話す。同会の活動は町内の知人が自宅でヘイケボタルを育てていることを知った平村会長が、最近見られなくなったホタルを子どもたちにも見せたいと考え、幼虫を譲り受け町内会の行事の一環で放流したのがきっかけで始まった。同会を発足させた2006年以降は室内施設で幼虫を人工飼育、産卵させるための一部を残して毎年夏に放流活動を続けている。ホタルはきれいな水でしか育たないと言われるため生息環境づくりが鍵、放流場所を変更したり水中に炭を設置したりなど試行錯誤を重ね、現在は人工水路を作り湧き水を取水している。こうした努力が奏功したのか、昨年頃から自然繁殖のホタルが見られるようになったという。今年は6月中旬に幼虫約1000匹を放流した。9月中旬までホタルの光を楽しめるという。平村会長は、いずれ町を離れてしまう子どもも多い、ホタルのいた町としてふるさとを記憶しておいてほしいと期待を込めた。鑑賞会は午後8時から9時、会員によるホタルの生態の説明もある。無料。本日3つ目の記事は7月28日付北海道新聞より、強気の剣道全国でもビラトリ義経剣心会中学団体全道準優勝。ビラトリ町内の剣道少年団ビラトリ義経剣心会の全道大会での活躍が続いている。中学生が6月の大会の団体の部で準優勝し、7月30日に東京都で開かれる全国大会への出場を決めた。7月上旬には小学校低学年のチームが初優勝。子どもたちはさらなる高みを目指し稽古に励んでいる。6月21日に苫小牧市で開かれた第39回北海道道場少年剣道大会の中学生の部には、木村優斗君、小林学人君、小山椎名君、小林俊太君、小山和真君が出場、準優勝した。77チームが出場した中学生の部で、剣心会は順調に勝ち進んだが、決勝では小樽少年剣道会に1対4で敗れた。相手は地区全域から選手を集めており、応援も厚く、試合前から押されて気持ちで負けた、と大将の小山椎名君は話す。ただ、悔しさをバネに練習の質は向上。町内の体育館で週4回行っている練習では、指導者が不在でも互いに声を掛け合うようになったという。7月30日の全国大会の他にも、8月2日には中大連を控え、小山君は強気の剣道で全道優勝を目指したい、と意気込む。低学年のメンバーは、小林蓮君、新藤彩人君、荒木ののかさん、水野祐希君、川上風太君の5人。7月5日に旭川市で開かれた第49回青少年剣道旭川大会の小学生低学年の部で優勝した。1から4年による同部には全道から102チームが参加。準々決勝の陽新館 A 戦で逆転勝ちを収めて勢いに乗り、見事頂点に立った。低学年の全道優勝は同会初。小林君は、最高の成績が出せて嬉しい。次は5、6年も参加する大会で優勝したい、と前を見据えている。 子どもたちの指導にあたる木下雅人さんは、日々の練習で気持ちを高めて良い結果を残せるように指導していきたいと話した。本日4つ目の記事は8月3日付北海道新聞より、教科書検定責任所在を小林俊彦さんの投書より、文部科学省が中学校の教科書検定でアイヌの人々の土地を取り上げて農業を営むようの表記を土地を与えてと修正したことについて、7月24日の討論で投稿者の方が悔しい思いを記されていました。開拓の名のもと、もともとの先住民であるアイヌ民族から狩猟、漁業など制御の場を取り上げたこと自体が理不尽なのに、まるで国の所有地を分与したかのような表現に書き換えることは事実の歪曲と言わざるを得ません。私が現職の教員だった時にも、社会の教科書でこんな事例がありました。日中戦争に関する記述です。日本が中国大陸に進出したとありました。明らかに侵略であるのにです。教科書に書かれていることすべてが正しいとは限りません。文科省は教科書の検定強化を進めていますが、検定担当者の顔が見えず、責任の所在がはっきりしないのは問題だと思います。私も先の投稿者の方と同じく、アイヌ民族の誇りにあふれたアイヌ神謡集の序文がいつか教科書に載るよう願っています。本日最後の記事は8月3日付北海道新聞より、千世で先祖供養。日高管内ビラトリ町二部谷の茅野茂二部谷アイヌ資料館に立つアイヌ民族の伝統家屋千世で2日先祖を供養する儀式シンヌラッパが行われた。同資料館では2012年千世2棟が火災で焼失、地区の住民有志で作るシシリムカアイヌ文化研究会が昨年町内の尾崎剛さんの指導で広さ約30平方メートルの千世1棟を再建し、昨年11月に新築を祝う儀式の千世の実を実施している。シンヌラッパはその後、いろりに火を入れ祈りを捧げる機会がなかったため、茅野さんの発案で実施。同研究会の15人が参加し、川名の代表や鍋沢保副代表が神への祈り、カムイの実を捧げ、先祖の霊を弔った。以上が今日のニュースですけど、四郎さんコメントお願いします。
はい、先ほど千世の実、失礼しました。新しい千世でですね、シンヌラッパ先祖供養をやったという記事ございましたけども、地元でこういう文化活動ができるのはいいことだなというふうに思っております。
ありがとうございました。最後に一つ告知をお届けします。第46回チプサン家についてです。前回もお知らせしましたが、前夜祭が8月22日土曜日、ウトムヌからアイヌ風の結婚式が5時から博物館のポロチセで、盆踊りが6時半から博物館前の駐車場で、ユカラと語り部が7時からイオルのポロチセで、交流事業が9時から博物館のポロチセで行われます。また本祭は翌日8月23日の日曜日になっています。縁結びの石祭りが午前10時から資料館、茅野茂アイヌ資料館前、カムイの実古式舞踊が11時からイオルのポロチセ、チプサン家船おろしの儀式が1時から猿川にて行われます。ご都合のつく方はぜひご参加ください。本当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会担当いたします茅野史郎です。それでは出演者は順番に自己紹介をお願いいたします。
本庁から参加してます貝沢博子です。
はい、座間里町の大野です。おはようございます。
湯谷小学校千葉ちゃんこと千葉です。よろしく。
はい、それではですね、今日のテーマはチプサン家船卸しについてということでお話を進めていきたいと思いますが、まず大野さんにチプサン家というものはどういうものかというのを説明いただいて、話を進めていきます。それでは大野さんお願いします。
チップサン家というのはですね、まあ、船卸しという、まあ、あの和訳がついてますが、チップが船ですね。で、サン家はもうこのアイヌ語としてはサン家はどちらかというと卸すというよりは出すという意味でして、でこれはどういう意味かというと、もともとはですね、新築の船ですね、昔は丸木船でしたから、この船を作った時にその船に魂入れの儀式をして、その船を使ってですね、漁に使ったり移動したりですね、川渡ったりそういった形で使うわけですけど、その船にきちんと仕事をしていただいて、人間が事故で、ね、川に落ちたりとか、そういう事故がないようにということを祈って、そういう儀式をやったそうです。その儀式を、チプサン家というんですが、この二部谷でですね、その 船卸しの儀式ですね、新しい船を作った時の儀式を、今から45年前ですか、やった時にやったんですよね。でそれを高齢化してですね、これ毎年新しい船作るわけではないんですが、毎年毎年このお祭りとして高齢化して、この船を川に下ろして、その船にみんなで乗ってその昔の船を体験するという、お祭りでして、それに付随してね、盆踊りとかいろんな交流会とかですね、いろいろ楽しい行事が、盛りだくさんですね。
そうですね、実は私がですね、このチプサン家っていうお祭りを初めて見たのは確かね、小学校3年とか4年とかそのぐらいなんですよ。ですから今私57ですから、10歳だとするとちょうど47年前ぐらいです、時期的にはね。
じゃあ第1回のあたりですか。
と思います。でその頃もね、まだ資料館ができてない時代なんですよ。資料館っていうのは昭和47年開館ですから、それ以前に作られた船をロープをかけてみんなで引っ張って、だから船底をね、砂利道とかアスファルトの上に引っ張って、アスファルトもあったかな、46年、あったか、一部あったな、それでガリガリ引っかきながらね行ったもんですよ。だから船が気の毒だったけどね、そんな感じで猿川の河川敷まで引っ張っていって、でそれで浮かべてみんなで乗ってたっていうのを記憶してますね。はい、それではひろこさん、実際このチプサン家には参加したことはございますか。
はい、船に乗って、ちゃんと船から落ちて、落としてもらった
落と
そういう船に乗ったことあります。
でもちゃんとあれですか、救命胴衣はつけてました。
はい、そうですね、そうですね。
でそれで泳いでた
ちょっと、濡れたのを覚えて、はい、分かってましたけども、チプサン家って毎年新しい船を作ってたわけじゃ、前は作ってて、
だからこのチプサン家っていうやつを本来の意味でやるのはその新造船の時だけなんですよね。ただ二部隊の時には、二部隊で毎年やってるやつはその新造船がなくても、新しい船がなくてもやってるんですよ。
そうなんですか。
ただこれから川に船を浮かべてみんなが乗って川下りをするので、無事にその終わりますようにって、そういう祈りを
毎年なんか作って、新しい船を作っていたような、それを見て
作る時は作ってましたよね。
何年か前はもう 2,3 層ね、新造船、
時々なんですね、
だから毎年ではないですね。
そうだった
んですね。もちろん新しい船を本当にその年に初めて浸水させるっていう、そういう時もありますけどね。それでは千葉先生ね、
はい、
千葉先生は地元小学校の校長先生ですから、はい、こういう行事っていうのは目にしたりすることあると思うんですけど、なんか思い出というか見たことありますか。
は
い、
ですね、実は2番目の息子が乗った体験があるんですよね。
なるほど。
でその時見せてもらったんですが、ちょうど無科高校野球部に、はい、在籍していて、でこちらの方にですね、チプサン家の1年生が参加するっていうふうになってたんですよね。
なるほど。
それで、当時甲子園に初出場した年だったんで、すごくこう無科高校の野球部が来たということで、会場はもう大盛り上がりで、なんかすごいこうレースしてる時も周りからですね、頑張れっていうようなすごい声援を受けてですね、僕もちょうど講演会の役員もやってたので、大変なんかこう思い出に残ってはいますね、今でもね。
そのレースってあれですか、はい、
あの船で競争してたってい
う、はい、子供たちが漕ぐんですよね。だからすごいなと思っては見たんですけど、
何年前、
はい、何もう10年前ぐらいになりますね。
なるほどね。はい、今日はですね、ワイワイガイガイはチプサン家というテーマでお送りしました。どうもありがとうございました。
どうも。
はい、アイヌ語によるラジオ劇キツネのチャランケというのを、今から聞いていただきます。これは実は来月の9月12日、東京の有楽町にある朝日ホールというところでアイヌ文化フェスティバルというのが行われます。その時に二ブタニアイヌ語教室成人の部の受講生によるキツネのチャランケというアイヌ語劇をやりますので、その劇の練習風景、台本の読み合わせの風景を録音したものです。それではお聞きください。
アイヌ語教室、アイヌ語劇キツネのチャランケです。お願いします。第1話、ごめんなさい、コタンの中。
シカットエバクタ、ウサクマイコタンのタ、アイヌクネ、ウエネ。
私は、シコツコの近く、ウサクマイに住んでいるアイヌです。
キムタイ、いやキムカムイ、いやオロンのエウトハネ。
山にはシカやクマがたくさんいました。
カムヘネケルスイコロクアイクコロワキキムネユクネチキカムイネチキココイキ。
肉を食べたくなると弓と矢を持って山に入り、シカやクマを取りました。
いち、タンとかポロンのエコイキルエネ。
お父さん、今日もいっぱい取れたね。
ユクポロルエ。
大きな鹿だ。
クポポ、アウンエカシ、オルンクタウン、ユクカムコロワラパ。
息子よ、これを隣のおじいさんに持っていきなさい。
はい。
ランマ、カムネやカエン、これはトンのやりだけ。
いつも肉などをいただき、どうもありがとう。
どういたしまして。
クポホ、アンクチ、オルンタン、ユクカン、コロアラバ。
息子よ、これを隣のおばあさんに持っていきなさい。
はい。
ありがとう。
どういたしまして。
第2話、川べり。キムンカムイパセカミ、ポロンのチェプエコイキヤクン、チェプネプフンコレヤン。
たくさん取れたら、私たちにも少し分けておくれ。
ピリカピリカ。
おう、いいとも。
クミチー、ぬからぬから。
お父さん、見て見て。
ポロンのカムイチェ、おかるえね。
サケがたくさんいるよ。
パッパシ、カムイチェ、ペドラシ、ペドラシ。
今年もたくさん鮭が登ってきたな。
クミチーチロンヌプチェプエクスアラキ。
お父さん、キツネも鮭を食べに来てるよ。
エムエムチロンヌ。
おいおい、キツネ。
ウサクマイタコタンウタラチェッコイヒクスアラキのイネフマシナ。
どうやらコタンの者たちが酒を取りに来たようだぞ。
いるかと思った、欲しいパン。
我らはしばし退散しよう。
そうしよう。
キロンヌツクヘネ、キムンカムヘネ、カムンケプ、ソンノエラマス。
キ 狐も熊も鮭が大好きなんだよ。
チョカカカムイチェプエアラキーンネチェラマス。
俺たちも鮭が大好きだぞ。
チポロサヨケルスイフミ。
チポロサヨが食べたいな。
カニアダクネチタタプケルスイフミ。
俺はチタタプが食べたいな。
ポロンヌチェプアコイキ。
みんなどんどん取って。
ポロンヌアルラクスね。
どんどん運ぶよ。
ポロンヌカムイチェプアコイキウアコイキはリアハルネアカラクスね。
多めに取って冬の食料にしよう。
第三馬背の中。
シリコンネクス試しにあんろ。
もう夜も更けたし、
おじいちゃん、
そろそろ
おじいちゃん。ピリカのシニアンの、
そうしましょう。
パウパウパウ。
アイヌたら、ピリカのヌヤン。
アイヌよ、よく聞け。
アイヌカラペ、カムイチェプソモネ。
鮭はアイヌが作ったものではない。
カムイカラペ、ネールエネ。
カムイが作ったものなのだ。
アイヌヘネキムンカムイヘネチロンヌプヘネオピッタチェプウコウサライパはエーヤシカイクニ。
それをアイヌがクマや俺たちキツネが仲良く分け合って食べるようにと。
イシカルンピリピンのイエクルピリピンのイエマチェプウピシパレはヘメシパレプネ。
イシカル川を司る夫婦の神様が川を登ってくる数を決めているのだ。
コロカタント。
ところが今日。
タンチロンヌプ、ヘマンタエカラクス。
こら、お前、何をする。
エネチェプ、エイイッカルエアン。
アイヌの取った酒を盗もうとするなんて。
シルンチロンヌプ、ウェンチロンヌプ。
腐ったキツネめ、悪いキツネめ。
ウェンチロンヌプ、シルンチロンヌプ。シロ、シルン。
悪いキツネ、卑しいキツネだ。
ワッカウシカムイ、シランパカムイ。
水の神よ、山の神よ。
タンウェンチロンヌプ、ポクナモシミ、コエニウチンネはエンコレ。
こんな性悪なキツネどもが、アイヌの住んでいるところに住めないように追い払ってくれ。
トゥイマも知り、ニタイサクも知り、チカプサクも知り、ポクナも知り、コエニウチンネはエンコレ。
遠い遠い木も草もなく、小鳥も住めないような湿地の国へ追い払ってくれ。
ベッテラマン、
話はわかった。
クラムを島ルエネ。
承知した。
ねのいきやくね。チロンヌプ姉は、アイヌもしりかたおかん、えあいか。
このままでは、俺たちキツネは、この国に住めなくなってしまう。
カムチェプアナク。アイヌヘネ、カムイヘネ、ウコウサライパはエーヤシカイクニ、アランケプネ。
サケは、みんなで分けるようにと、カムイがくださったものなのだ。
ウパキタラ、アイヌも知ったおかしるすいな。
今まで通り、この国で、キツネを住まわせてくれ。
カムイネヤッカ、アイヌネヤッカ、クエオルシペ、ヌーはウンコレヤン。
カムイでも、アイヌでもいいから、俺の言い分を聞いてくれ。
パウ、パウパウパウ。
やいさま、
なんということだ。
チロンヌプへ行ったおけったおけか。
キツネの言うことは全部正しい。
にさったくんねわたん、おるしぺこたん、おるんうたらくえくしねな。
明日、夜が明けたら、こたんのみんなに話そう。
第四話、祭壇の前。
タプネ、タプネ、アンルエネ。
というわけなのだ。
エネアン、オルシペ、チロンヌプオルンフンナ、イエルエアン。
一体誰が狐にそんなことを言ったのだ。
クエ、ルエネ。
言ったのは私です。
エコロ、イレンカウ、ハイタルエネ。
心得違いも甚だしい。
カムヨロは、アランテプ、アイヌカテプ、エプソモネ。
カムイがくださったものは、アイヌだけのものではないんだぞ。
アイルヘネ、カムイヘネ、オピッタウコウサライパプネ。
みんなで分け合わなければならないのだ。
ソンノクヤヤパプ。
本当にすみませんでした。
ポロンのイナウケアンは、サケネヤカコレは、ケマコシネカムイアコヤヤパプ。くしねな。
みんなで稲をたくさん作ってお酒をあげて狐の神様にお詫びをしよう。
ハウレニチキチドリュポクナモシル。
それでは我らも狐を湿地の国へ。
アコエキューアコエニューチンネソモキナンコロ。
追い払うのはやめにしよう。
アイヌタラ、キリカノヌヤン、チップヘネ、ニカオブヘネ、アエプアナク、アイヌパテクエプソモネ。
今いるアイヌたちよ、魚や木の実は決して人間だけが食べるものと考えてはいけません。
アイヌセネ、キュンカムヘネ、チロンヌクヘネ、ウコウサライ、ヤッピーカ。
動物たちと仲良く分け合って食べるのですよ。
おしまい。
ウエペケレの紹介のコーナーです。本日紹介しますのは茅野茂のアイヌ神話修正6巻ウエペケレ編3より、カネチョリアウシ、金のわらじで神の国へ。1967年昭和42年2月録音の西島テルさんの語りによるものです。先月前半をお送りいたしましたが、ので本日は後半をお送りいたします。ではお聞きください。
あもらのチャランキャないねね。フレコソンテミクレネワニン。アイヌヘカチヘタケヨシピルエホシピヤピルカルエネナ。アイヌフラニャカイアイヘクステクソンエオサアイヌラマタオスパリクネナシコルハビアン。ルエネニョラオロワソヨテルキャンニョラノスイアトゥー。そにしてその明かりにあいかせるたいかんどえなくひねたぷねはわすためにあよらのあこるさあいおとわしぷねこそになってばかいれんかこれべえねえねえねえやわんこれほしぴゃうねくんえねえにかたなあいかてなにねっかあいなにはあいれするえかそもねかとえなにほやおかむいほやおとのあねえねアナニケタンウスケヘイスカルポトネヒネイスカルポトインネコタンポロコタンオマペパーニアールステッカニョランエカスイネチケオナネチキカムシリネオカウタンネネアイホッパプネクスアーノカヒニョラノアイレスポカエコラムペテテネコルコランアイヌホナランカムヤネコサワリワクモシラワルパをかけたエネエキはエアパコルコニカムヤネコスモシレピタシルワンタニケカエネネカトアイランペテキュネネオラノイルスカンクスアエコザランケはヨノイタサエタキャクネシュニンコタネヒケホソカムイネフレコタネケハスカカムイネ ね、知らんね、浮気ころ、おたら、おしなこたんころわかるね、は、えこたの、あろけるぱくねこそ、らまっねやっか、ほしっぱやくね、ねんぽか、えややぱころこに、あのからわこそ、あやっぱり、るえねは、らまっねは、ほしっぱやくん、しくぬは、ほしっぱるえ、そもねやくん、ぽうころぱやっか、あいぬこたん、財はラマッネはパイロッペホシッパイネクスアイヌコタンパンキアクントゥナシのネイロクアルキロクタラナクイサンパヤカポーコルパヤクンネポホタラナクアイヌネノオンノシクヌワエエアパコルパクニアノカルワクソアイタクテパイネクソニサッタネアニアクンネラマッタメノコタオカヨタホシッパワネワカイペポコロはエアパコルクスネルウェネクソアイヌアルキアワシャクナシヌマナクネアナンカサムキイサマンクスネカアオリワクモシラアオアルパオララマッネワアルキパパナクネイノミヤカエネネヒカイサンペネカイセアイヌカイセアルキパイネクソキルウェネクソオラポコルパワンポホタライノミエアニエサキコロワイノミヤキアシラエアカムネレクソネルエネクソマッカエコッチコランホヤオカムイカムエカシアノミシコレワンコリイノミヤキネカムヨタヤイカムネレコラエフンキネクソネルエネクソアイナネルエカソモレントエネクソテキヨスクノアエフンキネワアプネアンペネナシコロニサタナナキイサマンクスネナシコラワナねえ、おらすけんねえ、ペンねえ、ほっけんねえ、しーこねえわ、こそらの、あいな、ウィンドゥ、こそ、ほうぽにゃんねえ、いんからな、こそ、せかねえか、そぷやかねえか、あのかるわ、かさまきゃ、ねえろ、こすこちせ、おうかおすけば、そぷやぷいろとっけこしらん。ねちせ、ぴしぴしぴしぴし、あほなんこ、おっかよか、めいのこか、なぺうれっか、おか、おらん。
本日は前中後半の中の部分を放送いたしました。では解説を読ませていただきます。解説は茅野茂のアイヌ信用修正10巻資料編より金ちょりあうし金のわらじで神の国へ。私はおじいさんに大切に育てられ、ウコチャラン家お互いに自分の持っていることを十分に話し合うことを教えられた少年。ある日、おじいさんを任すほど話の仕方が上手になった私に、おじいさんは海の上でも歩けるという金のわらじを渡し、これを履いて海の向こうの赤い村と青い村に行って、人間の魂を戻せ戻せとチャラン家談判してきなさいと言う。言われたように、それぞれの村で相手の村うさを言いまかして帰ってくると、おじいさんはこんな話を始めた。実は私はマムシの神で、もうすぐ神の国に帰らなければならない。昔、ここの村人は、宝相を撒き散らす神と、はしかを撒き散らす神によって、お前一人を残して全滅してしまった。私はお前を育て、チャラン家を仕込み、村人の魂を戻し、子孫を残すようにしたのだ。お前が成長して結婚したならば、私のために稲うと酒を送っておくれ。そして村人たちの魂が戻り、子供たちが生まれ、私も一人前に成長して、約束通りマムシ神にお礼をした。こうして私は年を取り、村を守ってくれた神のことを子供たちに教えながらこの世を去るのだよ。と一人の老人が語った。雄弁でチャラン家が上手なことも昔はアイヌの男の条件だった。以上です。
茅野茂、二舞谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む 4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は開館時から変わらぬ400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
ハローエブリバディ、皆さんこんにちは。二風谷小学校だよりのコーナーが来ました。パーソナリティはいつものように千葉ちゃんこと二風谷小学校千葉が紹介いたします。現在二風谷小学校は夏休みも後半に入っていますが、とても暑い夏で、このスタジオはいつも涼しい感じがするんですけれども、本当に、暑さで今参っているような状況ですけれども、今日はですね、7月の、21日に、実施しました、アイヌ語学習について、皆さん方にお伝えしたいというふうに思います。二風谷小学校では毎年総合的な学習の時間を利用してハララキ体験活動を実施しています。年間35時間体験活動を実施しているんですが、その中にはアイヌ語学習という固定した学習ではなくて、いろいろなアイヌのに関係した体験学習を繰り広げているんですけれども、今回は今年からアイヌ語学習というのを週5時間、実施することにしております。今までで、記憶に新しいのでは平成23年度に簡単なアイヌ語というのを 2,3 時間実施しているんですが、それ以来の、アイヌ語学習と、いうことになります。今回は、講師に、アイヌ文化博物館の学芸員補である関根健二さんをお迎えして、アイヌ語学習を、行っていきたいというふうに思っています。今日はですね、まずは色の学習、要するに、色をアイヌ語で何というかという学習をいたします。そしてそれを使ったゲームで、鬼ごっこをするということ、そして2つ目は、名詞と動詞の言葉を、アイヌ語20種類ずつ、教えて、その中で、カルタでゲームを行う、そして実際に名詞と動詞で、カードを選んでもらって子どもたちに文を作ってもらう、そういうような、活動を行っていきます。二風谷小学校での、アイヌ語の取り組みについては、アイヌ語のスキルを高めるためのものではなく、興味や関心を持たせること、そして2つ目はアイヌ語を学習することでアイヌ文化に対しての自分自身の考えを深めていくと、この2つの目的を通して、アイヌ語学習を学んでいかせたいというふうに考えています。それでは、早速、アイヌ語学習の模様についてお伝えしたいというふうに思います。お楽しみください。はい、いよいよ、アイヌ語学習が始まりました。今、色の学習をして、その後今ですね、活動は、色を使った、鬼ごっこをしています。 はい、皆さん楽しそうに、鬼ごっこをしております。今、習った4つの、色の言葉を使いながら、その色を言って、追いかけるという、鬼ごっこをしております。今、アイヌ語学習の、時間は、講師の関根さんの後について、名詞の、単語を次々に、子どもたちと一緒に、確認しています。子どもたちは覚えている、子どもたちが多数いるようで元気に発表しています。次はアイヌ語の動詞について皆さんが学習をするところです。 今、動詞の、単語をですね、覚えている最中なんですが、このようにして、名詞20、そして動詞を20、皆さん方に、覚えてもらって、それでこれからアイヌ語で文を作ってもらうというような、形の、授業が、始まります。はい、今は紹介された動詞の、再確認を、関根講師の、後について、子どもたちが一生懸命発音しています。はい、これからですね、今習ったばかりの、名詞と動詞のアイヌ語を使って、カルタの、授業が始まります。さあ、いよいよカルタが開始になります。アイヌ語学習は、テンポよく流れるように進んでいます。カルタ学習が終わった後、今からいよいよ、文を作る学習に入ります。
日本語でも言ってください。はい、いいね。大きくるんがジャンプですね。じゃあ皆さん、はい、大きな声でまずアイヌ語で言ってね。
目の子まで、
はい、目の子ま、
はい、第1回目のアイヌ語教室が終了いたしました。皆さん、満足感でいっぱいのようです。対象を受けて、どんな感想をお持ちですか？
初めてやったので、少しわからない言葉もあったけど、でも、意味がわかったらすぐ言えたのでよかったです。
楽しかったですか？
はい。
はい。それではですね、次は、今日講師を行っていただきました、関根さんに、お越しいただいて、お話をしていただきたいと思います。関根さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。やらいけれ、
今日ですね、1時間授業を行っていただいたんですけども、今後のですね、アイヌ語学習への、期待を、お願いしたいというふうに思います。
はい、ですね、学校とかでもどんどん取り入れてほしいですし、それのためにはですね、僕も協力できることをどんどんしていきたいと思っています。とてもいい試みを小学校でもしていただいていると思っています。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、
学校教育の中でも、地域に応える、教育をどんどんしていきたいというふうに思いますので、今後ともお手伝いの方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。どうも。
今日の二豚に小学校だよりは、アイヌ語学習について、紹介いたしました。 いろいろと、ご感想が、あると思います。スタジオにいる、参加者の皆さん、そしてリスナーの皆さん、どうぞご感想をよろしくお願いいたします。それでは、二風谷小学校だより、これで終了いたします。
FM ピパウシカ。
第172回の最後のコーナーです。それでは FM ピパウシカのお知らせを千石さんからお願いします。
FM ピパウシカのお知らせです。FM 二風谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二風谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二風谷、二風谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第172回目の放送もお別れとなります。次回は9月6日の午前11時から正午までです。9月12日は公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構主催のアイヌ文化フェスティバルが東京有楽町の朝日ホールで開かれ、二風谷のアイヌ語教室の受講生たちでアイヌ語劇キツネのチャランケダンパンを上演します。その関係で1週間前倒しで放送いたします。次回もお楽しみに。
いやいやいけ
Pia, 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 Pia